なあ、小春、お前はあの時一体どんな気持ちで私をかばってくれたんだ。私はお前を不幸にするだけの存在だったというのに。小春、もう一度声を聞かせてくれ。
迷える心に沈めの歌を。番外編。思いくれない。
水をいざない、風をささやけ、神羅万象すべての断りに付き従う最高位死神神の魔神の名において、我が瞳に死せる者のありし日の姿を映し出し、我が耳に死せる者の行きし声を届けん、思いの丈を綴る時間を。小春、本当にお前は私を恨んではいないだろうか。私がお前をそばに置いたばかりに、何の関係もなかったお前を巻き込んで死なせてしまった。お前のために何もしてやらなかった、そんな私をお前は憎んではいないだろうか。
本当に父様は横暴なのだからな。父様が戦に出ている間は私も外出を控えるとは意味がわからない。控えてたまるか。
きっと姫様のことを心配なさってるんですよ、お殿様は。親心というものだと思いますよ。だからなるべく早くお屋敷に戻りましょうね。
お前、私より年下のくせにやたらと分かったふうなことを言うな。
だってお殿様のお話をお聞きしていると、本当に姫様のことを大事に思ってらっしゃるんだなーって分かりますもん。それに二人の戦は大きなもののようですし、
ヒサメとヒサメの父、それにサギリの父までも行ってしまったしな。皆無事に帰ってくるといいが。
そうですね。
魔神様、あれ、人が倒れて。
人？あ、本当だ。昇る、来い。
はい。
おい、お前大丈夫か？しっかりしろ。
気を失ってるみたいですね。どうしましょう。この辺りにどこか休めるところは。
昇る、屋敷に連れて帰るぞ。しぐれに見てもらうんだ。手伝え、私がおぶって連れて行く。
え、ちょ、姫様、おぶって行くだなんて、そんな。
いいから早くしろ。
はい。
しぐれ、どうだ、この子は大丈夫か。
ええ、姫、大丈夫ですよ。相当疲れていたんでしょうね。今よく眠っています。しばらくは安静にして、需要のあるものを食べさせればすぐに元気になりますよ。
そうか、よかった。
目が覚めたら姫が話し相手になってあげたらいかがです。見るところ姫と年も近いようですし。
そうだな、目が覚めた時に誰もいないのは寂しいものな。それに年が近い相手と話す機会もめったにないし、友達になれるといいな。
あれ、姫様、俺は？
お前は年が近くとも男だろ。私が言っているのは女友達という意味だ。それともなんだ、女装でもして女友達になってくれるつもりか。
めっそうもありませんよ。そんな、勘弁してください。
おや、目が覚めたようですね。
ここは、私は一体。
屋敷の近くで倒れていたのですよ。偶然通りかかったうちの姫が慌てて屋敷の中に運び込んだんです。
そうだったんですか。申し訳ありません、ご迷惑をおかけしてしまって。
気にするな。それより気分はどうだ。苦しいとかどこか痛いところとかはないか。
はい、大 丈夫です。ありがとうございます。
まだ安静にしていなさい。完全に体力が回復するまでこの屋敷で休養を取るといいでしょう。
いえ、そんな、これ以上ご迷惑をおかけするわけには。
迷惑などではないぞ。しばらくこの家にいてくれれば私も嬉しい。もちろんお前さえ良ければの話だが。
本当にいいのですか？
ああ、私は一度言ったことは簡単に覆したりしないぞ。
ありがとうございます。
小春、おはよう。調子はどうだ？顔色はだいぶ良さそうだな。
あ、姫様、おはようございます。おかげさまで体の調子も戻ってきたみたいです。
あ、そうか、それは良かった。それでな、今日は薬湯を持ってきたんだ。これを飲んでもっと元気になってくれ。
薬湯って、姫様、そんな高価なものいただけません。
高価？薬湯とはそんなに高価なものだったか？
いえ、私たち下々の者にとってはそういう意味手を出せるものではないので。
そうか、これはそんなに高価なものだったんだな。しかしこれは小春のために用意したものだ。だからどうか飲んでやってくれ。そして早く元気になって一緒に外に出かけような。
はい、そうですね。
それじゃあ薬湯はここに置いておくからな。私は今日はしぐれたちのところにいるからゆっくり休んでくれ。また明日来るからな。
はい、また明日。
しぐれ、少しいいか？
ええ、大丈夫ですよ。どうしました？
あ、俺席外しましょうか？
いや、お前も一緒に話を聞いてくれ。
はい。何かあったんですか？
私はもしかすると小春から嫌われてしまったかもしれない。
え？どうしてそんな。小春さんだって姫様にすごく感謝してたじゃないですか。姫様の思い違いとかじゃ。
それとも先ほど薬湯を届けた時に仲を違えるようなことでもありましたか？
多分、何が気に障ったのかはっきりはわからないんだが、急によそよそしくなったというか、一層距離を感じるような態度になってしまったんだ。
先ほどはあの娘とどういう話を？
薬湯が高価なものだと。はじめは小春がそんな高価なものは受け取れないと言ったんだ。私は薬湯というものがそんなに高価なものだとは知らなかったから、素直にそう思ったことを口にしたんだ。そうしたら小春の様子が少しおかしくなったというか、一瞬表情が変わったように見えて。
ああ、姫様、それって多分小春さんにとって禁句だったんじゃないですかね。
禁句？なぜだ？
直接聞いたわけじゃないので想像の域を出ませんけど、小春さんは親や兄弟、あるいは友達とか、自分にとって大切な人を病で亡くされてるんじゃないでしょうか。姫様が小春さんにお屋敷に留まるよう勧められた時も、普通なら出るはずの自分の家や家族のことが一言も出なかったじゃないですか。帰りを待つ家族が誰もいないからお屋敷に留まることを了承したとも考えられるでしょう。
そうだったとしても、それと薬湯と何の関係があるんだ？
病を治すには薬湯を含め薬が必要です。でもそれは一介の民にとって簡単には手が出せないほどに高価なものでしょう。 薬を買うことができずに命を落とす者は少なくないのですよ、姫。ですから、そういう理由から小春が身内をなくしているのであれば、姫の言葉はとても複雑なものだったのかもしれませんね。
俺も薬が買えずに親を亡くしたんで、薬湯が高価なものとは知らなかったという言葉にはどうしても身分の差といいますか格差を感じてしまうので、身分の壁はどうすることもできないと分かっていてもやりきれない気持ちになるのは仕方ないことだと思います。一方では薬なんて高価とも感じずいくらでも手に入るもの、一方では高価すぎて手も出せず大切な人を救うこともできないっていうんですから、矛先を向ける相手を間違っているとは分かっていても抱いてしまう感情は止められなかったのかもしれません。
そうか、すまない。登る、
いやいや、俺はいいんですよ、もう昔のことですし。それに俺はそういう俺の親みたいに薬を買いたくても買えなくて病で苦しんでる人たちを一人でも多く助けられたらと思って師匠に弟子入りしてるんですから。
すごいな、昇は。昇が医者を目指す理由を初めて聞いたが、本当にすごい。
そんなことありませんよ。大体ですね、俺がこうして自分の望みを叶えるために勉強できるのも師匠と姫様方お家の方のおかげなんですから。
昇、お前というやつはなんていいやつなんだ。
大げさですよ、姫様。
いや、でも私は無神経だったのだな。これでは小春に嫌われるのも当然だ。
そう落ち込むのもまだ早いでしょう。姫と小春は出会ってからまだ数日と経っていません。数日といっても言葉を交わした回数はとても少ない。それなのにお互いを理解するというのは到底無理な話です。姫が小春の気持ちを察してやれなかったのと同時に、知らなかった小春の一面を知るきっかけになったと思って、これから気をつければいいんですから。
そうですよ。それに小春さんだって姫様のいい部分をまだ分かってないんですから。これからの接し方次第でどうなるか分からないじゃないですか。だからそう落ち込まないで元気出してください。
そうだな。ありがとう、昇、しぐれ。話を聞いてもらえてよかった。明日になったら小春に謝ってくるよ。今日は琴の稽古でサギリが解放してくれそうにないからな。今までサボっていたのがあだになったみたいだ。
きっと小春さんも分かってくださいますよ。だからお稽古も頑張ってくださいね。
ああ、琴はあまり好きではないんだがな。頑張ってくるよ。それじゃあ邪魔してすまなかったな、二人とも。ありがとうな。
姫様と小春さん、仲直りできるといいですね、師匠。
そもそもまだ治るような仲にすらなってませんからね。
確かにそうでした。ただ俺ちょっと心配なんですけど、姫様が謝ることで火に油を注ぐなんてことにならないかなとも今思っちゃったんですけど、大丈夫でしょうか。
それは受け取る側次第でしょう。良くも悪くも姫のお手並み拝見と行くしかないでしょうね。
うわ、姫様頑張って。